クリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルのお時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの皮をかぶった哲学番組です。お届けするのは私だと
BJ でございます。
はい、ということで、スペースチャンネルですね、もう5回目ぐらいですかね。
そうですね、
うん、順調に、まあ先週ぐらいから順調になってきたんですけど、
方向性が見えてきたので、
うんうん、で今週なんですけどもね、うん、ネタとしていろいろニュース見てたんですけども、うん、あんまりニュースでは大きく取り上げられてないのかな、イラク侵攻、
うん、
扱いは小さいんですけど、これ結構重要なものだと思うんですけども
、ね、そうですね、うん、結局そのまあイラクの復興だなんだというのに、うん、日本が派兵か、まあ、
派遣か、うん、自衛隊を出すかどうか、
出すかどうか、
うん、それをまあ決める工程とかね、国会の議論のやり方とかね、うん、そこら辺のことをですね、うん、ちょっと今週は銀河英雄伝説、
うん、
こちらの方を使ってですね、
私のテリトリーですね、
そうですね、うん、語っていこうかなと思いますね、うん、でまあ銀河英雄伝説をねそのままストーリーやると、うん、それだけで番組が終わっちゃうので、
終わっちゃうので、
まあこのイラク侵攻に絡むあたりだけなんですけども、
そうですね、
うん、そこら辺をちょっと BJ の方から紹介していただこうかなと、
そのまあ、イラク侵攻だからその兵隊を派遣するんだしないんだみたいなところだよね、
うん、
まあ、銀河英雄伝説は基本的に戦争の話なので、
うん、
まあ、戦後の復興みたいなそのダイレクトな話題はないんですが、
うん、
12話、
はい、
まあ、第一シーズンですね、
うん、
12話、13話、14話、うん、まあ、12、13、14、このあたりがですね、
うん、
ちょうどまあまあ今回のテーマに合うかなということでピックアップしておりますね、
はい、
12話がですね、
うん、
帝国領侵攻ということで、
うん、
イゼルローン要塞奪取後、ヤンウェンリンの望みとは裏腹に同盟市民の中に、さらなる戦争遂行の機運が高まっていたと、
うん、
だが人材の大部分を軍に徴用された同盟の社会システムは混乱し、国力は疲弊の一歩をたどっていた、
うん、
そんな中政府は、選挙対策のため帝国領土への侵攻作戦を決定すると、ヤンウェンリーへの対抗心と自身の巧妙心から侵攻作戦を提案したホーク准将は会議で大演説をぶつものの、具体的な対応策を持ち合わせておらず、
うん、
ヤンだけでなく他の帝徳の作戦、他の帝徳もその作戦に疑問を抱かざるを得なかったということですね、うん、まあ、銀河英雄伝説の世界観でいうと、
うん、
まあ、軍国主義ってかな、独裁主義でもないのかな、独裁主義かな、
帝国主義
だね、まあ、独裁国家の銀河英雄、うん、銀河帝国というのがあって、うん、それに安易対するそのなんていうか自由の国家として、
うん、
自由惑星同盟という、はい、フリープラネットというこのまあ2つが宇宙でせめぎ合うという話なんですね、
うん、
でこの中で第12話で、まあ、すごく初めの頃の話なんですが、
うん、
そこの一つの軍事的な拠点になったイゼルロン要塞というでかい要塞があるわけですよ、
うん、
で要はそこを介してなんていうかな、帝国軍と自由惑星同盟というのが拮抗を保ってたと。
そうですね。
で、
う
ん、その一番重要な拠点をヤン・ウェンリーという一人のすごく若い軍人さんが、
うん、
完了、落としちゃったと。
そうですね。もともと帝国が築いたものなんです
よ。そうそう。それをヤン・ウェンリーが自由惑星同盟にしたと。
うん、
でヤン・ウェンリーの思惑としては、それを取ることによって、自由惑星同盟が有利になるんだから、
うん、
和平を結べばいいと、
うん、
そうすると何十年かの平和は訪れるよと、
うん、
そういう気持ちも含めてそこを進行して落としたんですが、
うん、
要はまあなんというの、国民側からの、
うん、
機運というかね、一回勝っちゃったらどんどん勝てるんじゃないかみたいなところで、
うん、
この12話がやってくると。
そうですね、
うん、でその中で、要はなんというかね、その国民か勝ちに味を占めた国民と、
うん、
まあ、政治家とね、それを支える国民とが戦いを欲してると、
うん、
でその中で、そのヤン・ウェイリンの思惑がこう壊れちゃうわけですね。でその中で軍部の中で一人そのヤンを出し抜きたいやつがですね、無茶な計画を立案するわけですよ。でそれを政治家とか国民が冷静な判断ができずにそのまま侵攻を始めちゃうというキーワードの回なんですね。
そうですね、
うん、
まあここら辺のその、まあ、中に出てきたフォーク順将ですかね、
うんうん、
こちらの演説を聞くとですね、うん、今回のこの党首答弁の小泉さんにどうも重なってくるところ
が重なりますね。だからその我々はその、まあ、なんというかな、簡単に言うと、
うん、
その絶対的な正義が我々にあるんだから、
うん、
勝つんだみたいなね。
そうですね、それとも絶対これだけ、まあ、イギリスの方ですけども大量の党員人を持っていけば絶対に勝てるんだっていう、
うんうんうん、
もう負けることのリスクとかは全然考えてないってい
うね。考えてないね。
小泉さんもなんかもう絶対に安全だみたいな話で、
うん、
自衛隊に行くのはもう絶対安全で大丈夫だっていうことを前提に話をしてて、
そうですね、だからこれはね逆に日本だけではなくてアメリカにも言えるんではないかと、うん、
言え
るね、うん、意外とアメリカにはアメリカの方が近いのかもしれないっていう気もちょっとしたね、
うん、
だから国民側が 1回の勝ちでその何調子に乗っちゃって、
うん、
で今回ブッシュさんもさ1回 の, その、うん、今回の勝ちで調子乗っちゃって中東和平とか乗り出して、
うん、
も
う
収拾つかない状態になってるじゃないですか。
そうですね。
でそういうのが国民が支えてるってことだよね、
うん、
この辺がやっぱりここに今回のこ の,、ね、この銀英伝のテーマに結構マッチするかなと、
うん、
いう気がしますですな。
そうですね、
うん、
うん、まあこれ、まあ小泉さんのもう話もそうなんですけど、まあ今後の展開とかでその、うん、イラクに侵攻する前のアメリカもちょっとこの時期、
そうだね、よく似てるよね。だから、
ね、
銀英で見るととてもよく重なるなって思うところが多々あるんですけど、
うん、
何ですか、やっぱりその、お互いの正義を信じてるからね、
うん、お互いの正義も信じてるし、またアメリカの方は自分の力の大きさっていうのを過大評価、
うん、過信してるっていうところがあるよね。
すごく見えるんですよね、
うん、
だからもうまあ、綿密な計画なく大量に行けば大丈夫だっていうものすごく安直で
安直
絶対に勝てるんだっていう ね、
そうだね。
この姿勢はアメリカがイラクに侵攻した時と非常に似てるなっていう、
ね、似てるなっていう気がしますよね。
感じてですね、
うん、
でアメリカも結局そんなに簡単じゃなかったっていうことでね、
うんうん、今まだ宿泊してますが、一応まああれ、まあ、戦争自体は終結宣言は出てますけども、
うん、まあ一応形は勝ってたのかな。それでもまあ完全にね、うん、イラクの人たちに喜ばれてるかっていうとそうでもないみたいだし、
ないよね、
うんうんうん、まあいろいろなんか銃撃戦とかもあるみたいだし、
そうですね、
うん、
でまあ銀河英雄伝説の方はこれの結末としてはどういう風になるかというとですね、
うん、
まあ進行して、
うん、
調子に乗ってこう長いこう隊列を組んじゃうわけですね、
うん、
でまあその帝国軍の指揮官というのがもう類まれない天才戦略家なわけですよ、
うん、
それこう起点起点を押さえていってですね、
うん、
こう補給路を立つわけですね。
ほう
で、補給路を立っといてその、無駄な攻撃はしないわけですよ。で補給路を立ってくると今度は食料がなくなってくるんで、
うん、
同盟軍が略奪を始めるわけですよ。
あ
でそれを救いに来るという図式をあえて作るんですよね。そうすると国民の方から望んで俺たちを受け入れるだろうっていう戦略を取るというオチで終わるんですこれ。
ああなるほどね、
うん
うん、まあ、最後のじゃあともかくその途中の補給路を立ってその長い隊列を作って、
うん、
その横わっ腹を撃つってことですよね。
そうだね。
なんかアメリカが食らった攻撃と同じパターンですよね。
同じパターンですね、うん、だからやっぱりその軍事的な作戦っていうのはこの得てして単純なもんというか、
うん、
結構原点がきちんとあって、
うん、
まあ、それの応用応用でどういう兵器使うかっていう話だけなんでしょうねきっと。
そうでしょうね、うん、だから絶対的多数で大軍隊に対してはこういう攻撃っていうのはある程度限られるんでしょうね。
そうですね。
ただそれが限られてるんなら行く前にそれはちゃんと計算しとけってことですよね、
うんうんうん、
それもなく無謀に走ってるっていうのがね、うん、アメリカのバカさ加減が出てるかなっていうのが、ね、
っていう気がしますよね、うん、で日本もちょっとやっぱこう気を引き締めてっていう感じがするのは、
うん、
その1回の戦争に勝ったというか、まあ、そういう機運が根底に流れてるかどうかよく分かんないですけど、
うん、
その次は北朝鮮だみたいなノリがあるじゃない。北朝鮮と戦争するわけではないけど、
うん、
なんか急に強く出てるでしょ。だからマンギョンボンゴを突然入れないとか、
うん、
で入れないのはいいんだけど、
うん、
その入れないことによってもし北朝鮮が何かのリアクションがあってこっちのオプションはちゃんと持ってるのかっていうのがすごい不安なんですよ。
うん、
とても場当たり的な気がするわけですよね。なんかノリ的に。
そうですね。
とりあえず、まあ、締め出ししとくかみたいな。で、国民もなんとなく根底でそれは望んでるじゃないですか、ま
あ
ね、今まで平和だ平和だって言った人たちが突然なんか北朝鮮はみたいなことに転換していくじゃないですか、
うん、
でだからそういうなんとかな一過性の感情に流されずに、うん、きちんとした戦略がそこにあって、うん、それに基づいて万元本号を締め出すんだっていうことだったらまだいいんだけど、
うん、
そうではない、うん、ちょっとなんかこう冷静さを失いつつあるかなっていう日本の世論的にも、
うん、そうというかあれはアメリカの後ろ盾がもらえたから強く出たっていう感じもありますし、ね、
ある
アメリカの意向っていうのはね、うん、だからアメリカに左右されすぎてるなっていうのはその北朝鮮の問題もそうだし今回の自衛隊もそうですよ ね、
そうだね。
アメリカに言われたから出すのかっていう結局根拠はそこしかないんじゃないかっていうことですよ ね、
そうだね、
うん、日本の国民全部がやっぱり今行くべきだ今ここでイラクを、まあ、日本の、ね、力で復興させるべきだっていうわけじゃないですよね、
うん、
で国会の中でもそんな話は出てなくって、うん、そんな状況でありながら、まあ、まだ危険なのに安全だ安全だって言って小泉さんは一生懸命活かそうとしてるっていう、
うん、
もうほとんど独りよがりで無理やり通してるような感じがあるんですよね。
よくわかんないですよね、
うん、
だから、今回ねこの話の他にもう一話取り上げようかなと思ったんですが、
うん、
小泉さんの最近表現ぶりが、
うん、
ちょっと目に余りつつあるかなと、
うん、
いう気がするんですよね。
そうですね、
うん、この辺の話も銀英伝に、まあうんうん、あるので、
うん、
今後それ取り扱っていきたいなとは思うんですが、
うん
うん、
やっぱ小泉さんはちょっと危ないかもしれないですね、うん、っていうか小泉さんその出た当初からこの番組っていうかラジオ局でやってましたよね、
うん、
危ないんじゃないかこういう人気があるのは、うんうん、かつてのヒットラーも最初は国民に人気があって、ね、でその途中からおかしくなってきたっていうのがね、う
ん、まあそうは言いながら頑張れ小泉君みたいな番組はやってたんですけ ど、
けど、ね、
その責任はどうなんだって言われるとそれは申し訳ないとしか言いようがないけども、
うんでもちょっと最近おかしいかなという気がしますね、
うん、
あの討論もおかしかったしなんか大量破壊兵器はあるのかっていう質問に対してね、
うん、
イラクにフセインが見つからなかったからフセインがいないって言えるのかっていうわけのわからん論法で返してくれたっていうね
わけわかんないよね
根拠になってないから小学生でもそんな話はしないよっていうような返し方で
やってますもんね、
やってますからねちょっともうきついのかなっていう感じもあるし、
うん、
で今回もう可決ですよね、
うん、
今日の段階で、うん、ってことはもう行くってことですよね、
うんうん、
行くことは決まったってことなんですけど、
うん、
そんなのを全然みんな知らずにいきなりもう出発っていうのは多分次のニュースで来るんじゃないかと思うんですけど、うん、本当にそれでいいのか国民はっていうのも
あるよね、
あるんですよね、うん、
この辺もあの銀河英雄伝説のやっぱこう節々に出てくるんですが、
うん、
やっぱ民主主義が崩壊するっていうのはやっぱ国民の無関心と、
うん、
政治業者のですね、
うん、
政治屋のあれなんだみたいなセリフもたくさん出てくるんですよね。
あ、
だから、ね、銀河英雄伝説も結局なんていうかねまあこれネタバレになっちゃいますけど、
うん、
自由悪政同盟ってのは崩壊しちゃうんですね、
うん、
帝国領土になっちゃうんですね、
うん、
でその理由というのは軍事的に負けたわけではなくて、うん、民主主義が崩壊して負けちゃうっていう悲惨な一歩をたどるわけですよ、
うん、
その時のね最後の状況にね、
うん、
まあ似てるっちゃ似てるよああ重なる部分ですごくあるなっていうのはよくわかるよ。
あ、
うん、
そうだな、日本も帝国主義になるのか、いやその危険性っていうのを多分今度の派兵って言うとあれかな、自衛隊の派遣で、うん、東南アジアとかアジアの国々がそう見ると思うんですよね、
うんうんうん、
だから日本が軍隊を持って、うん、よその国に入ってるっていうの、
うん、
それはおそらく50年前の戦争の時の、
うん、
日本の姿を思い出すんじゃないかな、うんうん、
なるほどね、
そういうのも刺激するんじゃないかなっていうのも、
うん、
あまり議論されないまんま
行っちゃう
っていうね、うんなんかアメリカのアミテージさんですかね、グランドに降りてこいとかなんとか、
そうですね、
その一言ぐらいで、うん、多分あれの一言でしょう、根拠は、
う
ん
そう
ね、小泉さんだから説明できないんでしょうね、
うん、という気がしますね。だから第12話の中にもねやっぱりあるのよ、
うん、
なんというの、うん、まあこれ高速道路で要はその、うん 渋滞に巻き込まれるのよ、はいはい、でまあ、未来の話だから、そのまあ都市交通のシステムになんか問題があったと、
うん、
その理由がその人的要因だと、うん、人間がなんかプログラムミスしたかなんかでそうなっちゃったんだと、うんうん、いう話のその前の部分かな、
うん、
まあ、最高評議会という、ね、言われるそのまあ国会みたいなのがあって、うん、要は結局最終的な決断はあの密室の中で決められるんだっていうようなセリフがあったりするのよね、
うん、
そういうのがやっぱりなんとかよくダブるなというか、
うん
うん、
そうね、うん、
だから日本、まあ、だから民主主義が崩壊していくっていうのは日本だけではなくて、うん、意外と世界中かもしれないよ。
あ、
アメリカの民主主義も崩壊してんじゃないかっていう気すらするね。
あ、
だから前々から私も、ね、いろんな番組で言ってましたが、21世紀は、
うん、
20世紀は社会主義が崩壊しましたが、うん、21世紀はきっと民主主義が崩壊しますよ。民主主義自体が限界に来てるね、
うん、そうね、
うん、そんな気がとてもする感じがします。その辺はね、銀河英雄伝説で見ると、うん、民主主義が崩壊していくシステムを描く作品なんかめったにないから
そうね、普通民主主義万歳っていうのが多いから
そうですよ、万歳っていうのが多いから、うん、民主主義が崩壊していく姿を描くっていうのは本当これだけですよ、
うん、
どうやって崩壊していくのかっていうのがとてもよくわかりますよ、
うん、
それから合間合間にね、ちょこちょこっとその過去の歴史を振り返る回があるのよ、
うん、
それは本編とは全く関係なく、はいはい、本編より前の世界の歴史を話すのよ、
うん、
そこに意外と歴史の真理があったり、ね、これするんですね。
あー、そうですよね、
うん、
だから歴史は繰り返すとはよく言ったもんでね、やっぱこういうのを昔もいろいろ繰り返して結局人はまだ成長してないのかなっていうのをね、
うん、
この科学の時代になってもイラク戦争で同じことを繰り返して
る、ね、返してるっていうね、ベトナム時代から変わんないじゃないかと、
変わんないじゃないかってね、うん、思うんですけどね、
思うでしょ、
うん、
そうなんですね、まあ、そのあたりをこうグッと肝に銘じたいんであれば、うん、銀河英雄伝説のぜひですね、
うん、
この前後の回見ていただければわかるかなという気がしますんで、うん、
まあ、このイラク新法の問題なんですけど、
はい、
まあ、もう決まってしまったんで行くんでしょう、
うん、
でどうなるかですよね。それをよく国民はね、監視しておかないと、そこで銃撃があって死者が出た時に本当にどうするのかとかね、うん、ものすごく問題が出てくると思うんですよね。
そうですよね、
うん、
行く場所が場所ですから、
ええ、
それはテロの標的にもなりかねないわけで、
うん、
そういう覚悟があるのかっていうことですね。そうですね、
だから死者っていうのはどっちに出るか分かんないですからね、
うんうん、
こっちが加害者になるかもしれないし、被害者になるかもしれないし、
うん、ないし、
うん、その覚悟が本当にあるのかっていうことですよね、うん、
戦場というのはそういうところだからね、
うん、
予定調和で住まいところですから、
うん、
その辺を考えないと危ないよと、うん、だからなんというか、やっぱりこう戦略というのはきちんと立てておかないと、
う
ん、
そうですね、
という意味と、うん、やっぱりこう戦争に、まあ、中途半端に勝っちゃったというか、
うん、
ね、それでちょうど拉致問題も重なってるから、
うん、
機運的にそういう状況になるのはわかるけど、
うん、
でももう一つここで冷静になって、
うん、
本当にどうなんだってことを考えないと、
うん、
このなんとか戦略という部分を見失うんじゃないかなという気がしますね。
うん、そうですね。で最後ちょっとですね、日本のその、国会議員のバカさ加減を一つ言っておこうと思うんですけども、
はい、
まあ、この今回のイラク新法の中で、
うん、
戦闘地域、非戦闘地域をどこで線分けするのかっていうのが議論になってたんですけど、うんうん、それに対して石破長官ですね、
はい、石破さんですね、
防衛庁長官ですね、
顔はテロリストっていうね、う
ん、こちらの見解でですね、はい、戦闘地域の概念について、戦闘行為とは国または国に準ずる者による組織的計画的な武力の行使と、理解しているということで、つまり国同士じゃなかったら戦闘地域じゃないっていうことなんですね。元。
なるほどね。
うん、いや、その国が管理してない、その無政府状態っていうのが一番危ないんだっていうのに。
うんうん、うん、そうだね。
なんだけど、この概念でいくと今のイラクは政府がコントロールしてないから、
うん、
戦闘地域じゃないっていう概念ですからね。いや、そんなところ、そういうもんじゃなくてね。本当に銃が弾が飛んでるところが戦闘地域だっていう単純な発想なんですけど、
ね、だから国会議員もそのなんかもう言葉のあげ、ね、言葉尻をさ、こうやってなぞるのやめるよって気がするじゃない、
うん、
なんかね、そろそろっていう感じがするよ。
まあね、そうは言いながらね、そんな国会議員に運命を預けてる我々国民も
同罪
なのかっていうのはあるんだけどね、うんうんうん、
この中でね、とてもこの、何話だっけな、第14話かもしれません、
うん、
とてもキーワードになる、あ、14話より後かな、とてもキーワードになる話がありますね、
うん、
セリフがあります。ヤン・ウェンリーがね、
うん、
まあ、言うんですよ、
うん、
あれですよ、帝国軍は支配者が圧政を引いてると、
うん、
それから、今 の, その自由惑星同盟は、うん、選挙民が選んだ政治家が悪政を引いてると、
うん、
これはどっちが不幸なんだろうっていう投げかけがあったりするわけですね、
うん、
その辺をやっぱりよく考えるべきだなと、
そうですね、
いう気がしますよ、
うん
うん、意外と北朝鮮より不幸かもよ日本はと、あの戦争肯定派からこういうツッコミを入れられるようではダメですよねあの、うん、私は戦争するべきだっていう派なんで、うん、全然 OK なんですけど、
うん、
でもそれから見てもひどいもんね、うん、本当にそれでいいのっていう気がしますよ、うん、こんなレベルでだから戦争やるというのはもっと深いレベルでやんないと、
うん、
まあ、あの置かないですよ中途半端にやるなら、
うん、
この状態ではやっぱとてもじゃないですけどっていう気はしますよね、
うん
うん、
そうですね、
はい、
うん、という感じで、今週はイラク新報について銀英伝を通して考えてみました。
はい。
お届けしたのは私、伊田と
BJ でございました。
また来週。